ボイスター作戦室というわけで始まりました。
始まっちゃいました。
いやー恥ずかしい。今日のお相手はタッキーと
泉です。
よろしくお願いします。いやーなんか久しぶりのこうここなので、うん、とてもドキドキしてます
どこだよっていう、
はい今日は実は、うん、あのボイスターのみんなに、はい、誕生日をお祝いしてもらいました。
ありがとう
タッキー。ありがとうございます。早速ですね何があったかと言いますと、泉さんが、そりゃもう見事にこけてくださいまして、
本当に冷蔵庫からこっそりさ用意してさこう全部完璧に終わった後にタッキーおめでとうってやるつもりがさ
ね、
冷蔵庫からさケーキを出そうとした瞬間さ手元が滑ってさ私ケーキをあんな傾けたこと初めてだよと思って
見事にこうお誕生日おめでとうと書いているその前のところが潰れてましたね。
本当ごめんなさいと思って
本当にもう私あの傾けた瞬間、ケーキの上のさいちごあのショートケーキのホールを買ったのですが、上にねたくさん可愛らしいいちごがポロって乗って
ました。
そこがもうすごい無残なことになってるんじゃないかと思って、
もうね開けるまで気が気じゃなくて叫び出すしかなかったよ。
面白かった。なんかね見せてもらえなくて扉の向こうで悶絶してる声が聞こえるの。
何何すごい気になると思って
隠してサプライズで用意するつもりがさもうさあんなことなってさ。
それでも普段だったらねもうちょっと冷静になって
え冷静になって
もうね私なんでここでこんな失敗するんだろうって思ったらもうね泣き出すしかなくてさ。
すごかったね。
あそこら辺のフォローすべて長官にやってもらって私なかったろうみたいな
もうエリン私向こうに必死に止められてなんでいけないのかなすごい見たいんだけどと思いながら、
私はこんなに声を荒げていたというかこうキャンキャン言ってたらタッキーが気づくのは勝ってんだけどもそれも抑えられない。少量のこれがまたよ
なんかねハムスターがいっぱい転がってた
まあそんな感じ
そんな感じで今日は始まりましたですでは今日もよろしくお願いします。
教えてボイスター
というわけで、
どんななんですか？よくわかってないんですが、
はい、先週から始まったんですけれども、はい、お題をいただきまして、
はい、
でそれを頑張ってね答えていくぞっていう前向きなコーナーなんだか
しら。前向きだね。
まあ先週、ヤイヤイと一緒にやったらば、
はい、
まあ、答えが出ずにだね。
ああ、
皆様助けてくださいというコーナーです。
ヤイヤイ性の答えが出たんだね。
もう答え。あれ答え出たのかな？
え、出なかったの？
結局そのコーヒーと牛乳の比率の違いだよっていう、勝利した。というわけで、はい、今週のお題はありがとうございます。
ありがとうございます。封筒で届きました。
届きました。なんだろうね、これね。
なんだろう。
チャカチャン、
チャカチャン。なんで笑ってんの？何何？
ウインナーとソーセージの違い。バイ、イヤイ様。
やい様、
私カタカナ苦手って言ったじゃん。
待って、ウインナーとソーセージの違い？
うん、わかる？
え？
やばい、もうすでにやばい。
ウインナーとソーセージ。
これさ、肉の種類が違うんだっけ？
そうなの？
本当？
いや。魚肉ソーセージは魚肉ってついてるもんね。
そうだよね。ウインナーは、あのさ、こうさ、こう、
何？
あの、飴のネックレスみたいな感じでさ、プルルってこう、輪っかになってるっていうか。
これ、蝶詰めになってるやつ？
そうそう、蝶なんだよね、あれね。
うん、今、飴ってないかと思ったけど。
飴の、ほら、あるじゃん、飴のさ、ネックレスみたいなやつ。ない
その表現がよくすでにわかりません。
嘘あるって、あの、屋台とか、
うん、
駄菓子屋さんとかに行くと、いろんなキャンディーとかがこう、ね。くくられていて、ちょっとほら、幼稚園の時とかの誕生日会とかで出てくる。出てくるよね。
知らない。
嘘
知らない。
長崎限定なきゃやばい
それはでも、それがウインナーみたいに繋がってる。
違う違うそんな感じでなってるウインナー。あれはウインナーだよねっていう、ほら、でも繋がったでしょ。
いや。
あれ
今ね、身振り手振りでなんとか伝わってるけど、
あ、ほ
んと？多分聞いてる人わかんないと思う。
申し訳ありません。私は、ダメな子だ。
大丈夫。
でさ
うん。
それがウインナーじゃん。
ウインナーがこう繋がってる感じの、超詰めな感じの。
ソーセージは
さあ。
なんでそんなさ、放置なの？
だって本当にわかんない。
じゃあさ、ウインナーが腸詰めだったら、ソーセージは腸詰めじゃないの？
ソーセージ
だからさ、もう、やいさま
ーソーセージ、
うん、
ソーセージ、何が違うのかな？
あのさ、
あの、一本なのがソーセージ？
本当？
いや、知らない。
じゃあさ、うん、なんかほら、あの、パリって音がするさ、
うん、
あれは
ウィンナーって感じだよね。
よくコマーシャルなんかこう、パリって
やってるの。そうそうそう、あれ美味しそうだよね。
ね、ウィンナー、ソーセージってコマーシャルしないよね。
あ、じゃあソーセージはあれだ。ちょっとこう、太いの？
うん。
で、たまにさ、お母さんとかがこう、切ってフライパンで炒めて、あれウィンナーも炒めるよ。タコさん、タコさん、タコさん、
ウィンナーだよ、ね、タコさんソーセージとは言わないよ、ね。
言わないから、タコさんができるのがウィンナーだよ。
何が違うの？
ウィンナーはできません。
違う違う違う違う違う。
ソーセージはタコさんができないので、
うん。
できないものがソーセージ。
じゃあタコさんにしないとソーセージかどうかはわかんないじゃん。
だからみんな経験していくんだよ。もう一回タコさんを作って、
大変なんですけど、
この種類はきっとウィンナーに違いない？
めちゃくちゃ大変なんですけど。
そんなことないよ。
料理しない人は永遠にソーセージとウィンナーの違いはわかんないんだね。
自分でしなくても誰かにやってもらえばいいじゃん。
ま、じゃあよろしく。
私でいいんですか？
仕方ないね。
今日はあんなに誕生日のホールケーキを8等分するのに大爆笑くらった私でいいんですか？
そうだよね。8等分ってさ、多分正面にこう十字を、あ、そうそう、十字横とね、縦と入れて、うん、もう一回ずらして、うん、縦と横でいいと思うのに、なんか大きさ結構違かったよね。
だってね、いちごがものすごいたくさん乗っかってたから、
うんうん、
あのいちごをできるだけ切らずにやっていこうと初め試みたものの、うん、8等分ということはだね、うん、やはりちょっと邪魔になってくるいちごが出てくるではないか。
そう、そしたらヤイ様がね、
うん、
なんちょっとヤイ様がね、いちご避ければいいじゃんって。
全部取れてたね、いちご10個以上乗っかってんのにさ。
全部避けてもう一回乗せ直せばいいじゃんって。ヤイ様、
そう、待って待ってって思ったら、結構エリリがさ、あ、それもいいかもねって言ってたよね。
言ってた？
あ、エリリじゃないって誰かが言ってた。
さすがでもエリリだね。違うかな？
違ったらごめんなさい。
あれ、で、あれ？ウィン、
なんか言ってる。
なんか言ってる。で、ウィンナーとソーセージはどうなったんだっけ？
だからさ、結局ソーセージはなんだって話じゃん。
じゃあ、
うん。
すべてのソーセージとウィンナーを買ってきて、もう全部こう、泉が試してくれると。
え、食べ比べたらわかる問題？
いやいや、そうじゃなくて、あの、タコさんウィンナーにしてくれるんでしょ？
待って待って、タコさんは私が考えた一つの方法であって、他にも方法はあるはずでござるよ。う
ん、あ、あるんだ。
ね、ちなみにさ、鳥ってあるのかな？
鳥？鳥？
それはささみか？
魚肉ソーセージって言うね。あ、でも魚肉だから、
鳥って魚じゃない。
違う違う、魚肉があるから、うん、だから鳥もなんかできるのかな。
鳥ソーセージもあんの？
いや、ないから。適当。
適当だなぁ、もう。
そっか。
でもさ、うん、そしたらさ、牛肉ソーセージ、豚だけじゃない？ソーセージって。
そうなのかな。
だって牛肉ソーセージってあんの？
でも昔見た見た。
本当に？
あの、いやいや、ソーセージじゃなくて。
見た見た。いやいや、どっちやねん。
ごめんごめん。あの、昔豚を解体して、うん、ソーセージを作る映像を見たことがある。
だから豚は豚でしょ？違う違う、豚はソーセージとウィンナーでしょ？牛は？でもさ、腸詰めってことは腸を持ってる哺乳類であれば、魚肉は？
魚肉もできそうだね。
あれ？魚肉？
え、魚肉、あれ、ちょっと待って、魚肉じゃなくて、今、混ざっちゃったよ。今、牛を想像してた。魚肉、魚肉？魚肉さ、うん、魚肉ソーセージなんかビニールに包まれてるよね。
あの、オレンジのね。
そうそうそうそう。そうそうそう。
あれはソーセージでしょ？
そう。
待って、そう。でもさ、その話、結末的にこのまま行くとさ、なんかさ、魚肉がソーセージやって、魚肉以外は全てウィンナーになるじゃん。嘘やん！おまーこれ！
嘘嘘。だってソーセージって何なんだろうね。
ね、ほんとだね。ちなみにさ、ウィンナーとソーセージどっちをたくさん食べる？
ウィンナー。
だよね、
うん。
私もそうだな。なんか小学校の時とかに、うん、たまにソーセージを食べたような気もする。
ソーセージって何だったんだろう。
ね、生で食べるのは？
いや、だから魚肉ソーセージは生で食べるけど、
うん、
普通のソーセージって今わかんないんだけど、すでに。
なんかさ、部屋の向こうがブブブブって聞こえてよ。
あれ、ソーセージって私今魚肉以外が思い出した。ソーセージってなんだっけ？
もうこれは聞くしかないよね。
あの、リスナーの皆さん、ぜひぜひ教えてください。
教えてください。
本当にごめんなさい。
あの、精肉工場の方とかお便りお待ちしております。
そんな感じで、
以上、教えてボイスターでした。
あの、忘れてました。
次は、
タツミンのコーナーです。
タツミン
の細マッチョ話好き。
はい、皆さん、こんにちは。タツミンの一人で語るコーナーです。細マッチョが好きというタイトルにいたしましたのはですね、先週かな？ 私がいない間、先々週か、いない間にですね、タツミンはマッチョが好きそうというとんでもない噂がどこかしらから出ましてですね、関否定はいたしませんが、どちらかといえば、めちゃマッチョ、ガンマッチョよりは、私、細マッチョが好きでございまして、なおかつ、細くてイケメンじゃないと嫌だっていう人なので、そこのところは主張しておこうかなと思いまして、こんなタイトルにいたしました。はい。それでですね、イケメンといえば、細マッチョのイケメンといえば、ここのところ10年ほど世間を賑わしているのはですね、奥様大好き、朝7時、8時から放送されている朝の特撮番組ですね。本当に男前多いんですよ。もう、ご多分に漏れず、ご多分？うん、皆様に漏れず私もハマっておりましてですね。で、一番最初に何からハマったかと言いますとですね、仮面ライダー龍騎なんですよ。これ、めちゃめちゃかっこいい男の子が、何人出たんだろう。トータルで仮面ライダー自体が13人出たんですよ。で、その中にもいっぱいかっこいい男の人たちがいて、で、初めて見た時にですね、仮面ライダーの A の人、A っていうか、まあ、契約するモンスターがいて、それが A だったんですけど、その人が、いきなり爆死して死んだんですね。で、仮面ライダーって死ぬの？って思って、それが衝撃で、その日から毎週見続けて、で、トータル、ね、最終話20何話まで全部見て、最終話ボロボロにガン泣きして、なんていい話なんだと。まあ、最初はイケメンで惹かれた私ですけども、やっぱり見ていくうちにストーリーの深さであったりとかですね、人間の描写であったりとかですね、人間関係の描写であったりとかですね、そういうものに惹かれてしまいまして、もうそれから仮面ライダーの虜なんですわ。はい。で、まあ、とりあえず今回は龍騎について語りたいなと思うんですが、龍騎はですね、主人公がすごく底抜けに、こんなこと言っていいのかわかりませんが、間抜けなんですよ。だって仮面ライダー乗ってるバイク原付ですよ。でプイーンってこう両足揃えて乗ってるわけですよ。それでまあ現場とかに急行するわけなんですけど、その姿とかね、あと取材に対する姿勢の熱心なんだけどものすごく間抜けだったりとかする、そういうところがもうなんかね、あー他人事とは思えない、この子バカだな、いいなって思って、まあそれがね、主人公の彼なんですけども、でまあ顔としてはその相手役というか、まあ二大主人公のもう一人のこう真剣なこう騎士みたいな役の彼が好きだったんですけど、ナイトっていう役の彼が最初、あ、顔的にはこの人ドンピシャーと思って好きだったんですけども、でまあこんだけね、この後ね、どんどんイケメンが何人も出てくるわけなんですよ。で、こう、番組側の意図に踊らされているのか知りませんが、まあ、どんどん新しく出てきた、あ、この人もかっこいい、この人もかっこいいってどんどん移り変わっていくわけで。で、まあ、その次の弁護士役のすごく背の高い、役者さんが出てきて、で、この人もともとモデルだったらしいんですけども、その人もめちゃめちゃかっこよくて、で、卑怯なのはその人に執事じゃないけど、なんだっけ、秘書、男の秘書の人がついてるんですけど、その人たちの雰囲気が、今で言う、なんだろう、そこまで言ってないけども、ちょっと怪しいぞ的な感じを醸し出してて、そこがなんか、お姉様方には受けたらしいんですけど、まあ、それはさておき、まあ、そういう世界観も含め私も好きだったんですけども、うん、まあ、そのかっこいい男の人二人が、生活している弁護士事務所でしょ、しかもジャガー乗り捨てる男なんですよ、その男。どんだけお金持ちなんだっていうね、そういうとんでもない、だってライダーで弁護士って初めての設定じゃないですか。そういうね、ぶったまげる設定がどんどん後から出てくるんですよ。脱獄犯がライダーだったりとか、まあ、その辺語り出すと5分じゃ収まりきらないので、もう5分過ぎちゃったんですけども、まだまだどんどん語っていきたいと思いますので、とにかくですね、今まで仮面ライダー、何子供もんだと思ってる人には、パンチ 今からでも遅くはない。レンタルビデオでも何でも借りて、ぜひチェックして私と一緒に熱を分かち合いましょう。てなわけで、タツミンの細マッチョが好きのコーナーでございました。なあ、熱中しすぎて忘れてました。次はニカ博士の、ボイスター占領のコーナーです。じゃあニカ博士よろしく。
ボイスター川柳。はい、ということで皆さんこんにちは。今日の、紹介者はニカ博士ことニカでお送りいたします。さて、今週のお題はですね、エリリンまたは野田エリカということで、たくさんの川柳を集めてまいりました。はい、のでこちらを紹介していきたいと思います。まずは1個目、ペンネームいもっこさんからいただきました。いもっこさん、お芋が好きな人がいたような気もするんですけれども、ではご紹介していきます。ボイメイツの皆さん、こんにちは。初めてお手紙出します。ありがとうございます。ドキドキです。エリリンがテーマということで、いろいろ妄想して絞り出しました。ぜひ読んでください。ということで、いきます。
エリリンに嫁に来てねと脅迫状。
大好きです、応援してます、ということで、いもっこさんからいただきました。ありがとうございます。そっか、いもっこさんにとっては嫁に来てねは脅迫状なんですね。脅し文句ということで、あー深い。でもそうですね、エリリンがお嫁さんになったらお料理も上手だし、お掃除も上手だし、欲しいですね嫁に。すごい、いもこさんの気持ちがすっごいわかるニカです。私もエリリンに脅迫状を出したいと思います。そして続いてはですね、イズミンからの作品をご紹介したいと思います。
放置プレイお好きですかエリカ様、
ということで、イズミンはタッキーじゃ飽き足らずいじめてもらいたいということなんでしょうかね。そして、ニカ的にね、個人的に気になったのはですね、このイズミンのこの作品の上のところにですね、実は防線で消してあるのがありまして、未完成なんですけど、高貴さと食いしん坊って書いて、二重線でバッテンが引いてあって、あ、これは浮かばなかったんだっていうので、あのね、なんかイズミンらしさが出てて、面白いなと思った作品でした。そして、続いては、タッキーですね。タッキーの、川柳だっけ？あ、そうだ、川柳をご紹介したいと思います。
エリリンは、みんなの母さん、鮭が好き。
ということで、さあ、これはですね、元ネタが実はありまして、徳間書店さんの月刊コミック流に、連載している、木島天心先生の熊まごとっていう作品があるんですけれども、こちらにフラッシュアニメでボイスターが声を当てさせてもらったことがありまして、そこで、エリリンが熊のお母さん役をやったんですね。熊が 99% 出る。はい、可愛らしいギャグ漫画なんですが、それで、おや、また鮭かいとね、いうくだりがあって、それもダブルで重ねているというものになります。ぜひご興味のある方は、ぜひね、こちらもチェックしてみていただけると嬉しいです。さてさて、そして、次はね、誰の行こうかな。じゃあ、エリリンの行ってみたいと思います。エリリン、2作品ございます。
エリリンと切っても切れないグルメネタ。
エリリンとかありますね。いやー、これはもうエリリンのブログもね、だって豚だものというブログ、食べ物ブログなのかな？があって、本当にね、美味しそうな食べ物を毎回紹介してくれますんでね。もう、まさにエリリンを凝縮したような句になっております。そして2作目。
エリリンはラーメン毎日食べられる。
カコンみたいなね。素晴らしい。さらに、エリリンはこれにですね、川柳を短歌風にしてくれて、五七五の後の七七もあるんですが、そちらが、
朝昼晩でも、いけちゃいますなり、
ということで、すごいよ。三食ラーメンでさらに毎日食べられるという、 エリリンのラーメン愛が詰まっている作品でございます。最近は魚介系のラーメンにハマっているということなんですけれど、一番好きなのは豚骨。でも毎日食べるなら、そうだな、醤油とか塩とかとすごいね、悩みながら教えてくれました。さあ、そんなこんなで、もう時間がやってきてしまいましたか。じゃあ最後、タツミンの、行きたいと思います。
野田エリカ、豚の丸焼き、ともぐいか。
タツミンということで、ねえ、また、じゃあこれで締めさせていただきたいと思います。
次回のお題、来週のお題はですね、タッキー、または滝美穂を入れて、作品を作っていただきたいと思います。ぜひ皆さんの川柳もお待ちしています。さて、次は、八重様のお部屋でーす。
八重様のお部屋。
何それ？
さあ皆さん、こんにちは。大変お待たせいたしました。約半年ぶりとなります、八重様のお部屋。いやー、思ったよりも大盛況いただきましてありがとうございます。そんな皆さんの声を活かした状態で今回リニューアルしてスタートしたいと思います。それでは我がボイスターが誇る、我がトップアイドル、八重様のご登場です。
どうも、皆さんお待たせいたしました。私がやいやいでございます。待ってました？あ、そうですか、はい。ありがとうございます。では、八重沢のお部屋っていうことで、
はい、
私のお部屋ってことは、
はい、
部屋っていうのは、その人にとって、
うん、
やっぱりこう、自分だけの空間、
はい、
癒される、ここに帰ったら落ち着くっていう、うんうん、そういう空間でありたい、
は
あ、と思って。
はい、
でお客様が来たら、
うん、
おもてなしをしなきゃって思いました。
はい、
で、
はい、
八重様のお部屋ってことは、
はい、
私の部屋なんだから、エリリンをもてなさなきゃ、
はい、
エリリンを癒してあげなきゃって思いました。
は
い、なので、
はい、
このコーナーはエリリンをいかにもてなすか。いかに癒してあげるかっていうお部屋です。
はい、
なんか、こういう風に癒してあげたらいいんじゃないのっていう、なんかアドバイスとかありましたらメールください。で、
はい、
とりあえず今日初回、ね、リニューアルして初回だから、
はい、
私なりに考えたおもてなしをしたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、もう今は全くこう突っ込みを挟む余地もないぐらいに八重様がお語られなりましたけれども、八重様のお部屋、
はい、
ちょっと待ってくださいね。
はい。
まず趣旨を整理いたしますと、
うん、
八重様のお部屋であるからには、
うん、
人をおもてなししないといけないとお考えになられたわけですね。
そうでございます。
お優しい八重様、まさかの発想でございます。まさかこの私めがおもてなしを受ける立場になろうとは、誰が思いましたでしょうか？
私。私が思いついた。
そうですね。
はい。
はい、そうですね。はい。ただ、歌い文句だったんですけれども、まさか私と言われると思いませんでしたけれども、
はい、
だんだん涙が出てまいりました。今回ちゃんとティッシュを箱で私用意しております。
はい。はい、私のティッシュ。
ありがとうございます。
はい。
はい、それでは、早速でございますけれども、うん、どういったおもてなしをしていただけるんでございましょうか。
まずはね、
はい、
飲み物が必要じゃない？
はあ。
お客様来たら、
最初に。
どうぞって。
はあ、なるほど。はい。
で、で、今日初回だから、
はい。
ね、ちょっとね、はい、ある情報をゲットしたんだけど、
お
なんか麦茶とカルピスを混ぜると、
はい、
甘酒の味がするんだって。だから、ちょっとね、麦茶とカルピス混ぜてみようと思うのね。で、今日買ってきたんだ。麦茶とカルピス。だから、まずはエリリンに毒味してもらうね。
あ、すいません。ちょっと今若干笑いすぎて再起不動状態になっていたんですけれども。あ、私、
素直に喜んだんですね。目の前にカルピスと麦茶があると。あ、どちらかを私にくださるのかなと。
あ、最初麦茶入れちゃったけどいいかな。い
や、わかりません。
あ、すごい色になっちゃった。
このいきさつをお話しいたしますと、私、自分のコップで麦茶を飲んでいたんですね。そうすると、八重様から、それ、飲み切ってって言われたんですね。はぁ、みたいな。ちょっと残しておいて、この、トーク中に少しずつ喉を潤そうと思ってたんですけれども、
はい。
八重様から、飲み切れと、ご命令が下りましたので、その時別に、喉乾いてなかったんですけれども、飲み干させられたわけですね。そうしたの、今聞かされた衝撃の実験。あれ
これは、ね、リニューアル第1回目ってことは、お祝い。お祝い。うん、甘酒。じゃあ、これって。
八重様、私お酒飲めないの知ってますよね。
大丈夫これ。
八重様、どんだけ、どんだけエースなんですか。
はい。ノンアルコール。
そうですね。実験ですもんね。
あ、すごい。はい、ね、はい、どうぞ、お客様。
まさかラジオで、まさか、ね、飲み物を渡されて、飲んで感想を言って、この色とか、伝えるの難しい。八重様、すごい色ですよ、これ。
すごい色だね。あ、エイリーは麦茶先に入れたから、私ちょっとカルピス先に入れてみるね。
あ、ヤイ様も飲まれるんですか？
あ、私飲めなくていい？
いや、飲んでください。せっかくですので。
そう、なんか本当に甘酒の味がするのかっていうね。
は
い、
そうですね。はい。現在私のコップ、オレンジ色なんですけれども、完全に雨が上がった日の道路の一部みたいな感じの色になってるんですけれどもね。
すごい色だね。
そうですね。
でもあれだよね、カルピスウォーターだから、若干水が入ってるから薄いかもね。は
い、さようでございますね。
現役の方が良かったかな？
いや、わかりません。待ってください。その情報は、もともと麦茶とカルピスを混ぜると、
そう、なんか甘酒の味って書いてあった。
どこから仕入れたんですか、そんな情報。
いや、だから、これはもう、はい、あ、やっぱりおもてなしに使わなきゃなって思って、はい、その情報をもとに、
はい、
今日はやってまいりました。
なるほど。
私の部屋じゃないか。あ、だ。
大丈夫ですか、八重様。
私の部屋だから、はい、そうだ、用意しなきゃって思いました。
そうですね。おもてなしをね、はい、されようと思ったんですよね。
そう。ね、はい、やっぱり、うん、喜んでもらいたいじゃない？
あれ？あ、はい、そうですね。
そう、やっぱね、お客様には、やっぱ気持ちよく帰っていただきたい。はい、その、私の気持ちがこれに込められております。なので、ぜひ、飲んでみてください。
ありがとうございます。込められたものがすごい色してますけども、ありがたく頂戴したいと思います。
はい。
では、私飲んでますので、はい。八重様なんか繋いどいてください。
なんか、エリリンのコップはオレンジ色だからすごいなんか変な色になってるけど、私のコップちょっと白いので、なんか色はコーヒーみたいな色になってます。
八重様が繋いでいただいてる間にそっと飲んでみたんですけれども、
はい。
甘酒でも何でもなく、麦茶カルピス。
本当ですか？
じゃあ、八重様もどうぞ。
私もじゃあ飲んでみます。
どうですか？
ん？カルピスだ。で、待って、なんか飲んだ瞬間カルピスなんだけど、
うんうん、
なんか後からね、麦茶がね、プンってする。麦の匂いがプンってする。
そうですね。完全におっしゃる通りな感じなんですけれども。
甘酒の要素なかったね。
全くございませんね。
でも、後に残るかな、甘酒が。
いや、正直ない
感じ。そうで、そうでございました。
ね、そうでございましたって。八重様ね、いろんな突っ込みどころがあるんですけれどもね。
はい、
あ、しまった。この八重様のお部屋では突っ込まないというのが私の鉄則でございましたこと。今、
いやいや、
改めて思い至りました。ごちそうさまでございました。後でですね、私、はい、なんとか鼻をつまませていただきながら、こう、しっかりと、なみなみとついていただいたこちらのお飲み物をですね、
はい、
たっぷりいただきたいと思っております。
若干、
はい。
後にちょっと凹凸物の匂いしない？
こら、こら、ヤイ様。
ちょっとなんかね、ちょっと臭かったかなって思った。ちょっとこれね、ちょっと後味悪いね。
はい。ありがとうございました。八重様、素晴らしいおもてなし。そんな後味の悪いお飲み物。私にとっては大変美味しゅうございました。
よかったね。
素晴らしいおもてなしをありがとうございました。
はい。
また次回もですね。
はい。
このような感じで、はい、八重様の思うがままお勧めいただきたいと思っております。
はい。
はい。では八重様、締めのお一言をお願いいたします。
はい。皆さん、
麦茶とカルピスいけますよ。
はい、ありがとうございました。
はい。終わり。
いやーすごかったですね。
すごかったですね。
神聖ヤイ様のお部屋。
しかも二人のさ、あの飲み物見たらさ、
色がね。
しかもヤイ様の方が、おっとぶっつかったという。
いや
ー飲んだ？さっき。
あ、ちょっと一口いただき。
どっち飲んだ？
ヤイ様の。
私も飲んだ。飲んだらさ、なんか肉肉しかったよね、味が。
なんとも言えないこのような味がする
。おで、エリリンの方、あれ誰が飲み切った？エリリンが飲み切ったんだっけ？
エリリンちゃんとね、飲み切りましたよ。
飲み切ったよね。
素晴らしい。
素晴らしい。
ヤイ様も飲み切ってたから。
まあそんな感じでね、
まあ激しい新コーナーでございました。じゃあまた頑張っていきましょうか。
そうですね、また新しい新コーナーもね、はい、続々出るかと思いますので、ね、お楽しみくださいませ。
お願いします。
はい、
はい、
それでは
では、
はい、
今日のお相手はタッキーと
泉でした。
次の人にタッチ。